今年のベツレヘムでは、クリスマスは中止されたと聞きます。少なくともエルサレムのキリスト教指導者たちは、ガザにおける戦争で多くのものを失った何千人もの人々の気持ちを寄り添うために、クリスマスの飾り付けや特別なお祭りを中止する決定を下したそうです。次に読む声明文は、エルサレムの教会指導者たちが出したものです。少し長いんですが、紹介したいと思います。毎年、聖なる季節であるアドベントとクリスマスのこの季節、各地の聖地にあるキリスト教共同体は、私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの誕生を記念する準備のために大きな喜びを感じます。クリスマスが近づき、救い主がお生まれになった喜びを表現する手段として、これまで多くの公的な祭りが開催されてきました。しかし、今は普通の時代ではありません。戦争が始まって以来、悲しみと痛みが漂っています。女性や子供を含む何千人もの罪のない市民が死んだか、あるいは重傷を負いました。さらに多くの人々が家を失い、愛する人を失い、心を痛めています。この地域全体で多くの人々が仕事を失い、深刻な経済的な困難に苦しんでいるのです。しかも、戦争はまだ続いています。それゆえ、我々エルサレム教会の指導者たちは、信徒に次のように呼びかけます。このような苦難に直面している人々と共に強く立ち上がるために、今年、必要なお祭りを控えることにしましょう。その代わりに、祭司と信徒にクリスマスの霊的な意味にもっと焦点を当てるよう進めています。そして、この戦争とその結果によって影響を受けている私たちの兄弟姉妹を思い、私たちの愛する聖地のために公正と平和のために熱烈な祈りを捧げることに全力を注ぎます。さらに、この贈り物の季節に、信徒がこの戦争の犠牲者と困っている人々のために助け、祈り、できる限り惜しみなく寄付するよう呼びかけます。どうか、この憐れみの持った使命に参加してくださるよう、他の人々にもお勧めします。そうすることで、私たちはキリストが受肉において私たちと共にされたように、今も苦しみ続けている人々を支えることができると信じています。そうすることで、キリストが受肉において私たちと共にされたように、私たちは神のすべての子供たちが、死はもはやく、嘆きも、ごめんなさい。死はもはやなく、嘆きも、涙も、悲しみも、苦しみもない、全能者の御前にある新しいエルサレムの希望を得るために、苦しみ続ける人々を支える立場に立つのです。エルサレム教会の指導者より、世界には苦しんでいる人々がいますね。戦争で苦しむ人、不当な投獄で苦しむ人、貧困で苦しむ人、山火事や地震、洪水で家を失って苦しんでいる人たちもいます。これに加えて、私たちの教会や地域社会には、個人的な理由で苦しんでいる人々が大勢いますね。 ブルーなクリスマスという礼拝を聞いたことがあるでしょうか。困難な経験をした人たちのために、嘆きに焦点を当てた特別なクリスマス礼拝のことです。すべての人がクリスマスシーズンに平安と喜びを感じるわけではありません。例えば、家族を亡くした人たちにとっては、クリスマスはかつて一緒にいたことを思い出す辛い時期かもしれないですし、世界中が祝っているように見えるのに、自分たちは幸せなふりをすることしかできないなど、表面からは見えない悲しみの中にある人は多くいます。教会によっては、12月21日前後の当時の時期に、ブルーなクリスマス礼拝を行うところもあるようです。その後、日が長くなっていき、夜が短くなることから、礼拝の間、人々は人生の暗闇を思い出しながら、そこには希望もあることを思い出すのです。私たちはイエス・キリストにあって、世の光があることを知っています。イエスは生涯に関する4つの福音書の中で、イエスの誕生について詳しく述べているのは、マタイとルカによる福音書だけです。最も有名なのは、ルカによる福音書で、羊飼いたちに天使が現れたという話です。天使はイエスの誕生を告げますね。羊飼いたちは、マリアとヨセフ、そして宿屋に泊まる場所がなかったため、馬小屋で生まれた赤ん坊のイエスに会うために、ベツレヘムに急いで出かけます。このイエスの誕生のシーンは、クリスマスカードの出版社によって殺菌され、家畜化されているために、多くの人は、人懐っこい動物たちが、この聖なる神の子を静かに見守っている。平和な光景をイメージするでしょう。新鮮な干し草の甘い香りが漂い、マリアとヨセフが微笑んでくつろぎ、羊飼いたちがその周りにうやうやしくひざまずき、天使たちが飛び回り、三人の博士がその端にいる光景を想像するかもしれません。ところが、実際には、イエスは赤ん坊がそうであるようによく泣いて、馬小屋には牛の糞の匂いがして、長い間風呂に入っていなかった羊飼いたちの匂いも混じっていたかもしれませんね。マリアとヨセフは長旅と納屋での出産で疲れ切っていたかもしれないです。そして博士たちはイエスの誕生から1年か2年後に到着したようで、聖書には実際に何人の博士がいたかは書かれていないのです。暖かくて居心地の良いクリスマスカードのイメージは、クリスマスのストーリーの一面を示しており、すべてがうまくいっている人にとっては、良いものに感じられるかもしれません。ですが、悪い体験のトラウマを抱えた人、特にクリスマスシーズンに辛い思いをした人にとっては、平和と喜びを絵に描いたようなイメージは現実離れしたものに感じられるでしょう。今日はイエスがお生まれになった世界の現実をもっとよく見てみたいと思います。そうすることで、 クリスマスが私たちの人生で直面する現実や課題にどのように適合できるかをよりよく理解する助けになればと思います。今日読んだマタイによるキリストの誕生と博士たちの訪れに関する記述には、イエスが生まれた世界の厳しい現実がもう少し描かれていると思います。すでに一章では、マリアは、まあ、ヨセフはマリアが妊娠したことを聞き、マリアをそっと追い払おうとする話が出てきます。周囲に知れたら、マリアにとって大きな恥となるのですから、神はこの状況を理解し、夢の中で天使がヨセフに聖霊によってマリアが妊娠していることを告げました。ヨセフはその赤ん坊に、主は救いを意味するイエスと名付けることになりました。イエスは人々を罪から救うのですね。そしてイエスは、ごめんなさい。そしてヨセフは、別れるのではなく、マリアとの関係を続けることを決意しました。次の2章には、博士たちの物語があります。今日読みましたね。ヘロデ王は彼らが自分を騙し、イエスの居場所を知らせるために戻ってこないことを知ると、激怒しました。ヘロデ王はこの地域の2歳以下の子供たちを皆殺しにするよう命じたのです。なんとひどい虐殺でしょう。虐殺でしょう。多くの人が自分の子供たちのために泣いたことでしょう。また、ヨセフは夢の中で、天使からマリアとイエスを連れて、エジプトに逃げるように警告されたのです。つまり彼らは難民となるということですね。これは決して楽な生活ではなかったでしょう。悲しいことに似たようなことは今日でも世界中で起こっています。本当に悲しいことです。イエスが生まれた世界と状況はそのようなものでした。王の王、神の子は強い戦士の英雄として地上に来られたのではないのです。難民となった貧しい家庭に生まれ、基本的に何も持たない弱い赤ん坊として来られたのでした。宇宙が創造された時、イエスはそこにおられましたが、エルサレムの宮殿でお生まれになったわけではないのですね。その代わり、臭い馬小屋でお生まれになりました。最も驚くべきことは、大人になってから3年間の宣教の働きの後、十字架で死刑にされたことです。犠牲的な愛の道でした。十字架とイエスの復活がなければ、私たちは神が罪や死よりも力強いお方であることを知ることはできなかったでしょう。イエスにおいて神は壊れやすい存在になられたと表現されています。一人の人間としてイエスは私たちと同じように壊れやすい、傷つきやすい人として存在されました。神は実在の人物として私たちの前に現れましたが、同時に神でもあったのです。このイエスのおかげで私たちは深い希望と平安、そしてそれに正直に立ち向かう力を得ることができるようになりました。 マドレン・レングルによる First Coming という詩の一部を紹介したいと思います。この詩は、イエスにおいて神が私たちの元に来られたことを描写しています。世界が整うまで、国々が平和になるまで、神はお待ちにならなかった。囚人たちが解放を求めて泣き叫ぶとき、神は来られた。神は完全な時を待たれなかった。神は必要が深く大きい時に来られた。神は喜びのうちに罪と疑いで汚れた世界に来られた。私たちのような苦悩に満ちた恥の世界に神は来られ、神の光は消えることはなかった。肉となられた御言葉の神秘において、星の作り主がお生まれになった。世界がまともになるまで待つことはできない。喜びの歌声を上げるために、悲しみを分かち合い、痛みに触れるために、神は愛をもって来られた。喜びなさい。喜べ。イエスの誕生、生涯、死、そして復活を通して、私たちは世界の希望を得ています。その生涯の現実を見ると、神は私たちの苦しみや痛みを理解しておられることがわかります。神はイエスの中でそれを経験されたのです。私たちの暗闇に神の愛の光をもたらしてくださいました。光は闇の中で輝き、闇はそれに打ち勝たなかったのです。人生の試練である暗闇を経験するときでさえ、私たちのうちにはキリストの光があり、神が私たちの涙をすべて拭い去ってくださるという回復の約束があるのです。祈りましょう。愛する神様、私たちの世界には多くの苦しみがあります。イスラエルとハマスの戦争、ロシアとウクライナでの戦争、また他のストレスがいっぱいです。あなたがどこにおられるのか、なぜこのようなことが起こるのか。私たちは時々困難な時を経験します。あなたに信頼を置くことができますように。神様、御子イエスの贈り物に感謝します。暗闇に足を踏み入れ、私たちの痛みを知ってくださり、ありがとうございます。イエスを通して私たちをあなたのもとに引き寄せるために、あなたが犠牲を払ってくださったことを思うと、私たちは身が引き締まる思いです。最終的にあなたが支配しておられること、最終的にあなたはすべてのものが回復すると約束しておられることを忘れないように助けてください。主イエス・キリストによってお祈りします。アーメン。